6月になりまして、1年の2020年のちょうど半分が過ぎたところでございます。今年のここまでの半年間というのは、ここにお集まりの皆さんが誰一人経験したことのないパンデミックに振り回されてまいりました。このパンデミックの収束というのはまだ全然見えてきていませんので、過去形でこれを言うことができません。パンデミックは人類の歴史の中で何度も繰り返されてきているんですけども、先ほど私はここにいる皆さんが誰一人一度も経験していない、こういうふうに申し上げたのは、パッと見渡したところ、ここには100歳を超える方は一人もいらっしゃらないからであります。今から100年前、1920年頃に人類史上最悪のパンデミックがありました。これは今日は説教なんですが、この機会を利用させていただいて、少しそのお話をして、パンデミックの怖さということを学んでいこうかなと思っております。その100年前に起きたパンデミックはスペイン風邪と命名されました。スペイン風邪というとスペインで発症したのかというふうに思うんですけど、どうもそうではないみたいで、スペイン風邪の発生源はアメリカのカンサス州の陸軍基地というふうにされているそうです。1918年の春、そんなふうに書いてありました。1918年というと第一次世界大戦の最後の年ですね。それが終わるのが秋頃なんですけど、この1918年の春、戦争でアメリカの兵士たちが、ヨーロッパに派遣されまして、それでヨーロッパでこのウイルスがばらまかれたのだそうです。ちなみにどうしてアメリカで発生したのにもかかわらず、これがスペイン風邪というふうに呼ばれるようになったのかというとですね、第一次世界大戦ではスペインは戦争に巻き込まれなくて中立国だったんだそうですね。で、そういうこともあってですね、このウイルスの第一報を発信したのがスペインからだったそうであります。それでスペイン風邪というふうに命名された。なんかスペインにとっては本当に貧乏くじを引いたようで気の毒だなと思いますけれども、じゃあ日本はどうか。日本もこの1918年にですね、早くも最初の感染者が確認されておりましてですね、それが当時は日本の領土だった台湾に、お相撲さんが巡業で出かけていて、その中の3人のお相撲さんがこのウイルスにかかったのが最初というふうにされているそうです。当時の日本の人口が4500万人、その4500万人のうちの 0.8%、 45万人がスペイン風邪で 亡くなったそうです。そして世界では世界人口の3割およそ5億人が感染、そして2000万人から4500万人が亡くなられたそうであります。その頃というのはまだ、顕微鏡はありましたけれど、光学顕微鏡しかなかったもんですから、ウイルスを目で確かめることができなかった時代だったわけで、それで治療が追いつかずにこのようなおびただしい数の死者を出すという悲惨なことになったようであります。日本の政府もそういう状況の中で決して手をこまねいていたわけではありません。何もしてなかったわけではなくてですね、この日本の内務省、政府ですねが呼びかけをしました。流行性感冒予防心得、こういう呼びかけを発表したそうです。で、このどういう呼びかけだったかを少しご紹介するんですが、これがなんとですね、今私たちが直面しているこの新型コロナウイルスに対する対策とそっくりであります。スペイン風邪とはまだその頃は言われてなかったみたいで、内務省はこれを流行り風邪、こう呼んだそうです。そして次のような呼びかけをしました。流行り風邪は主に人から人に伝染する病気である。風邪をひいた人が咳やくしゃみをすると、目にも見えないほどの細かな泡沫が三尺四尺、だいたい1メートルぐらい周囲に吹き飛ばされて、それを吸い込んだ者はこの病にかかる。流行り風邪にかからぬには、1、病人または病人らしい者、咳する者に近寄ってはならぬ。2、たくさん人の集まっているところに立ち入るな。3、人の集まっている場所、電車、汽車などのうちでは必ず呼吸保護器、マスクのことです、呼吸保護器をかけ、それでなくば鼻、口をハンカチ、手ぬぐいなどで軽く覆いなさい。このような発表がなされたということです。この頃はこう命令系なんですね。近寄ってはならぬとか、覆いなさいとか、今では考えられないですけど、今は何々してくださいですから、言葉の使い方はだいぶ違うなと思いましたが。そして日本でのこのスペイン風邪の流行というのは2度あったそうです。最初が1918年で、その翌年に2回目があって、そしてこの2回目の方がたくさんの人が亡くなられたということでありました。大変な社会の様子だったと思うんですけれども、私どももパンデミックをこうして今経験して、社会活動が立ち行かなくなってしまいました。ありとあらゆる行事もストップしてしまいました。ちょうど4月というのは年度始めですよね、日本はね。予定されていた入社式や入学式も全て取りやめることになったわけであります。そしていわゆる通過儀礼、入社式とか 入学式といわれるこうした儀式は 私どもの生涯において節目になるんですね。節目となって結構重要な役割を果たしています。ちょうどそれは竹を思い浮かべてもらえば分かりますが、竹というのはまっすぐにスッと上に伸びていますけども、あのように竹がまっすぐ空高く伸びれるのはところどころに節があるからポキッと折れることなく空高く伸びるのであります。入学式とか入社式といったこうしたセレモニーもですね、私はそんな節のような役割をしていると思うのであります。さて今日の福音書はイエス様が12人の弟子たちを集めて彼らを使徒としていよいよ宣教の現場へと社会へと派遣する時のものでございます。通過儀礼として考えるのならばこれは派遣式であります。ですからイエス様の弟子たちへのお話というのは、入社式とか入学式の時に社長さんや校長先生がなさる訓示、戒めみたいなものだ、こう言っていいでありましょう。もしも私がそういう立場にあってですね、厳粛な場で訓示を述べるそういう機会があったとしましたら、そういう場面でぜひとも引用したい聖句の一つは今日私たちが聞いた次の御言葉です。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。よく知られている聖句です。おそらくクリスチャンじゃなくても聖書をあまり読んだことがなくても、この聖句が言わんとしているメッセージっていうのはある程度伝わるんじゃないでしょうか。蛇と鳩、創世記にもありますように狡猾なイメージのある蛇、そして精霊のシンボルでもある鳩、蛇と鳩、この2匹の生物のイメージがそのまま語りかけてきます。おそらく校長先生や社長さん方も似通ったお話をすることになるのではないかなと思うのですけども、居並ぶ若い人たち、頭の中を真っ白にして真っさらにして、これから始まる新しい体験に向かってよしやるぞとこう意気込んでいる若い人たちにぜひとも知っておいてほしい、それをそうした入社式入学式にお話しなさると思うんですが、それは現実の厳しさであります。世の中甘くない、大変だぞ、つらいぞ、けれどもどんな状況に置かれようとも君たちは自分自身を見失ってはいけないよ、自分らしくありなさい、こんなメッセージが中心になるのではないかなと想像するんです。もちろんそれだけではありませんが、神の国をイエス様の弟子として述べ伝えるぞと意気込む12人の人たちに向けてイエス様は葉っぱをかけました。そして目の前の現実を蛇と鳩に例えて教えられたのであります。なぜ蛇のようでなければいけないか、 少し前にその説明がありましたね。イエス様こう言いました。私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。大変俗っぽい言い方をして恐縮なんですが、シャバには狼がうじゃうじゃいる。君たちは羊なんだぞ。ぼやぼやしてたらすぐにやられちまうぞ。そういうことです。賢くというのは、世間的に言うならば処世術、世渡り術を覚えなさい、そういう意味にも聞こえますよね。狼に食べられないようにするには頭使いなさい、あんた方は羊なんだから、こういうメッセージけれども、それだけではない。イエス様は同時に鳩のような素直さを求めていらっしゃいます。そしてこの部分が見落としがちなメッセージなんです。だからこそこの後半の鳩のように素直に、ここを大切にしたいのであります。では鳩のような素直さとは何でしょう。新約聖書のギリシャ語の単語の意味を汲み取りながら、この素直という単語を別の日本語に置き換えるとするならば、従順ですとか無垢、そういう意味がふさわしいかなと思います。先ほどはこの自分に素直に、鳩のイメージをですね、自分に素直になりなさいみたいなことでお伝えしていますが、必ずしも、ギリシャ語の単語に照らし合わせて考えると必ずしもそうでもないかなということであります。ここで使われている単語は、この素直というふうに訳されている単語はですね、その元々の意味を探ると、付き従う、後についていく、こういう単語からで派生している、言葉ですので、そうなるとですね、この場合の素直っていうのはイエス様に聞き従う、そういう素直さ、こう申し上げて良いと思います。今日のイエス様の言葉からすると、宣教をするにあたってイエス様はユダヤ人、ユダヤ社会を警戒をしています。そしてもっと具体的に言うならば、イエス様の警戒の眼差しの先にあるのは、ユダヤ教の権威者たち、ファリサイ人、律法学者、祭司長、そういった人たちが思い浮かびます。彼らが狼です。彼らと向き合った時に危険がたくさんある、多くの反対を受ける。宣教ミッションというところから言うならば、あなた方はそのために命を落とすかもしれない、殉教ということも起こりうるというのです。結局のところ、その通りの人生を主イエスは生き、そして最後には十字架の死を遂げたのでありました。今日のパウロの言葉、その中にこういう一節がございました。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。主イエスはまさしくこのような道を歩まれたのでした。そこまでしてまで、そこまでしてイエス様は 何をなさったのか、どういう働きをしたのか、弟子たちを集めてイエス様は具体的に何をしたのか、宣教って一体何か、それは今日の福音書にはっきりと書いてあります。街道で教え、御国の福音を述べ伝え、病気や患いを癒されたのです。人々に聖書を教え、福音を語り、治療や手当てをし、心の悩みを聞かれたのであります。現代で言えば、教会が、病院が、学校が、さまざまな社会福祉施設が、カウンセリングがやっている一つ一つでございます。イエス様が成したこうした働きのすべてがミッション、宣教なのであります。イエス様は言いました。行って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。教育を施し、福音を述べ伝え、病人を癒し、心が壊れそうな人の心を鎮める。私どものそうした働きの一つ一つが天の国を近づけているんですね。地上に神の国をもたらす働きの一つ一つなのであります。教会につながる私たちはイエス様からそのために召された一人一人でありまして、今日もこうしてここに集められております。12人の弟子たちと共に、蛇のように賢く、鳩のように素直にとの御言葉をいただいて、主の御用のために今週も用いられてまいりましょう。お祈りします。愛する神様、収穫は多いが働き人は少ないとイエス様は考えて、弟子たちを呼び集め、さらに大きな働きへと広がりがありました。そして今私たちもこの御言葉を受けて、あなたの宣教の一端を担っています。どうぞ私たちも神の国をこの地上に近づける働きができる一人一人として用い、使わせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。